皆様おはようございます。
おはようございます。
今年の夏は大変厳しかったわけですが、ようやく夏の盛りも超えたように思います。8月も今日が最終の礼拝になります。前回の説教でマルコ福音書の3章7節からですね、イエスのストーリーは第3幕に入ったって話をしたのを覚えてらっしゃいますでしょうか。第3幕に入ったということですね。3幕目というのは3章7節から今日の3章の終わりまでここになるわけですが、この第3幕、このテーマというのは新しいイスラエル、新しい神の家族ということですね。新しい家族ということがテーマになっています。今までお話ししましたように、最初はですね、イエス様が福音を述べ伝え、その癒しの技を行う、そういったイエス様をガリラヤの民衆は大変歓迎するわけですが、これが第1幕ですね。第2幕ではイスラエルのリーダー、宗教的なリーダーたちはイエスを認めようとしない。それどころかイエスを自分たちの権威に対する挑戦、脅威としてみなして、イエスを滅ぼそうという決意を固めていく、こういうところをが第2幕なわけです。ですから最初はイエス様が登場して、次にイエス様をですね、反対する宗教リーダーが出てくるということですね。で、そういったですね、イエス様に反対する宗教リーダーに対しまして、イエス様はその彼らが率いているイスラエルに代わる新しいイスラエルですね、彼らが率いている、要は古いイスラエルに 対抗する新しいイスラエルを創設する、そういう動きを始めるわけです。でイエスは十二弟子を呼ぶわけですね。十二弟子で、この十二という数は象徴的な数字でして、イスラエルは十二部族ってあるんですね。イスラエル、ヤコブというですね、族長に十二人の息子がいて、その十二人が各部族を形成しますが、そのイスラエルは十二部族でできている民族なわけですが、それに代わる新しい十二部族ですね、このリーダーとして十二使徒を選んだわけです。新しいイスラエルを作る、こういうですね、目論みを明確にしていったというのが前回のですね。ですから十二弟子を選んだというのは新しいイスラエルを作るというですね、そういう動きなわけですね。で今古いイスラエルと新しいイスラエルということを対比をしましたが、ではこの2つのイスラエル何が違うんですかということですね。古いイスラエルと新しいイスラエル、一体何が違うのかという、ここはですね、今日の話のポイントなわけですね。何が違うのか、これは今日のイエスの教えの核心部分なわけですが、古いイスラエルという言い方はちょっと何て言うんですかね、古い新しいというのはですね、別に古いのが悪いっていうじゃないんですが、イエス様が変えようとする古いイスラエルの根底にあるのは血縁なわけです。血縁の結びつきであると。血は水よりも濃いという言葉がありますが、血縁というのは人間関係の中で一番強い結びつきだと言われてますが、イスラエルもですね、血縁関係、アブラハムという共通の祖先のを持つですね、同族であると。血縁関係としてイスラエルがあったと、これが要は古いイスラエルなんですね。それに対しまして、イエスが作り上げようとする新しいイスラエルにおいてはですね、最も重要な絆は血縁ではなくて、むしろ生き方であるです。神に従い、神の御心に従って生きるという生き方そのものが人々を結びつける絆なんだということですね。ですから今までは血縁、血の濃さで決まっていた関係を、今度は神様に従う、御心に従う生き方そのものが一番大事な絆だということをイエス様は教えようとするわけですね。逆に言いますと、いくら血縁、家族関係にあっても、その生き方において一致できなければ新しい神の家族となることはできないというです。こういう厳しい面もあるんですね。このような新しい神の家族を作り上げるということは痛みを伴います。でその痛みが最も明確な形で現れたのが 実はイエス様の家族なんですね。イエスの肉親との関係において一番この痛みが生じたわけです。なぜならばイエスは新しい家族を形成するためにこのイエスの指し示すビジョンを受け入れようとしない実の家族との絆を一旦こう断ち切るようなことをするわけですね。今日の箇所はそういうところです。一度は、家族をとの絆を断ち切る、肉親兄弟との関係を断ち切るということですね。で、今日の出てきますイエスの家族たち、イエスの母マリア、あるいは弟のヤコブ等はですね、いずれはですね、イエスの作り上げている新しい神の家族の、つまり教会のリーダーになっていきます。ですからいずれは一度ここでイエスとの関係を切れたように見えますが、彼らはいずれはイエス様の作る家族のリーダーとしてなっているわけですね。しかしそうなるまでにはすごく時間がかかったわけです。で、苦しい時期もあった、そういうことをですね、今日の箇所は示しています。ですから彼らは一度イエス様の家族をですね、一度、切れてしまったわけですね。それがもう一回作り上げるわけですが、そのためにはですね、大変な苦労をしたということがあるわけですね。イエスの家族の側からすれば、大切な家族の柱であるイエスに半ば捨てられたような思いにさせられた、そういう場面が今日の箇所なんですね。で、マルコ福音書にはですね、イエスの家族構成はあんまり詳しく書かれていません。で、イエスの父はヨセフということはみんな知っているわけですね。これはマタイ福音書やルカ福音書を読んでいれば知っているわけですが、一番古い福音書のマルコ福音書にはヨセフという名前出てこないんですね。出てこないだけでなくて父ということも出てこないですね。イエスの父ということも一切出てこない。ですからいきなりこう母しか出てこないですね。ですから父親はどうなんだろう、マルコ福音書しかない時代はですね、事情を知らない人はイエス様のお父さんって誰なんだろうって分かんないような、そういうふうになってるんですね。ですから父のことが出てこない、母がマリアしか出てこないということは、当然ですね、このマルコ福音書しか読んでない人はイエス様のお父さんっていなかったんだなと、もうすでに亡くなっていたんだなということを推測するわけですね。で、父親がいなくなればですね、家族の大黒柱は長男なわけですね。長男が父に代わって家族の養う、そういう責任を負う、これが長男がイエス様なわけですね。ですからイエスというのはこのマリアやですね、他の兄弟たちの長男として家族をですね養っていく、父親代わりの役割を持っていたわけですね。で、マルコ福音書から分かることは、イエスにはヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンという7弟がいたことが分かります。弟しか書いてませんが、もちろん妹もいたと思うんですね。ですから、兄弟姉妹がたくさんいたと。イエスは、お兄さんなわけですね、彼らの父親代わりだったと。で、お母さんを支えて弟妹の面倒を見る、そういう立場だったわけですね。そのお兄さんのイエスが突然家を出ちゃうわけですね。やっぱりこう家族とショックですよね。大黒柱がいきなり家を出てしまうと。お兄さんどうしてなんだという、そういう思いをですね、当然弟たちは抱くわけですね。もちろんこのイエスの家族もみんな神様を信じている、熱心な神様を信じる人たちだったので、神様のために働くということ自体は理解できるわけですね。神様のために働くということは良いことだと思うわけですが、しかしこのイエスの家系は祭司の家ではないわけです。神に直接仕える家ではないし、あるいは律法の教師、ラビと言われるですね、律法の教師の家でもなかった、大工さんの家ですね、大工の家であったと。ですからそういう直接神様に仕えるような祭司とか教師ではなくてですね、大工として、大工の仕事を通じて神様に喜ばれるように働けばいいではないかと。そうして大工を通じて神様のために働いて、家族のために一生懸命働く、これが神様の喜ばれることではないかと、そう思うわけですね。家族として、イエスの家族としてはそう思っている。それなのに、結婚もしない、子供も作らない、年老いた母あるいは幼い兄弟たちを養う、そういう神様から与えられた義務を放棄して、あてもなくガリラヤ湖の周りを放浪しているイエスというのは、 まあ、家族から見るとちょっとこう理解できない、まあ、ある追加する無責任にさえ思えたわけですね。そういうイエスと家族との葛藤が当然あるわけです。まあ、その一番イエス様の大きなですね働きのためにある意味で犠牲になったです。家族たちとイエスとの葛藤を描いているのが今日の一幕なんですが、まあ、そこにですねイエスと宗教界のリーダーたちとの論争を交えながら今日の箇所は描いている。ですからもともとはこの家族との、まあ、葛藤、それにあの宗教界のリーダーたちとの論争が交えられている、そういうのが今日の箇所なんですね。では今日の箇所を詳しく見てまいりたいと思います。20節以降ですが、まずイエスは家に戻られるととありますね。で家っていうとこの家かなと思うんですが、これはイエス様の実家のナザレの家のことではもちろんありません。ナザレではなくてカペナウムに今いるわけですね。ナザレからずっと離れるカペナウムってところにいるわけです。でカペナウムではイエス様はですねあの弟子のシモン・ペテロ、ちょっと アンデレの家に泊まっていました。まあ、ここがイエス様の拠点なわけですね。ですからここが家なわけです。まあ、いわばイエスの新しい家族ですね。新しい、ペテロやアンデレの家がイエスの家であったと。でそこに戻ってきて、というのが今日のところなんですね。まあ、もちろんこう一休みしようと思ったんでしょうが、もちろんそこにはあのイエス様に病を癒してもらおうと大勢の群衆がいたわけです。ですからイエスや弟子たちはゆっくり食事をする日もなかったというですね、そういう状況なわけですね。それが今日の20節ですね。でそのしかし大勢の群衆がいつもいたわけですが、今回は特別だったんですね。その大勢の民衆の中にはイエスにとって特別に大事な人が含まれていたわけです。その大勢の群衆には今回は特別な人が混じっていたわけですね。その彼らとの出会いの前にですね、今日のこう聖書箇所のですねちょっと構造について一言注意したいんですね。で今日の箇所っていうのは2つの出来事が書かれています。一つはイエスの家族たちがナザレからやってきたという話ですね。ナザレからやってきた家族、もう一つは律法学者たちがエルサレムからやってきた、首都からやってきたんですね。片方はナザレから、もう一つはエルサレムからやってきた、イエスの家族とエルサレムの律法学者、この2つがイエスを訪ねてくる、こういう場面なんですね。でイエスの家族とエルサレムの律法学者というと一見何の関係もないような感じに見えますが、今回の場面ではですね、彼らはイエスの伝道活動に反対している人々ということで共通点なんですね。実はこのイエスの反対者というのはイエスの家族とエルサレムの律法学者である。まあ、彼らは全然違う人たちですが、イエスの伝道活動に反対しているという点では共通しているんですね。でですね、その家族についてですね、まず21節にですね、ありますよね。この身内の者が来ている、身内の者が来ていて、で飛んで31になるとまた今度母と兄弟たちが来ているとありますね。でこう読んでいきますと、なんかイエスの家族が2回来たのかなというふうに読めちゃいますね。1回20節で来て、で31でもう1回来たのかなということなんですが、これはそうじゃないですね。これはそうではないということを今日は説明したいんですね。これはイエス様の家族が2回訪ねてきたんじゃなくてですね、21と31はつながってます。つながってるんですけど、このつながってる2つの出来事の間にですね違うエピソードを割り込んでですね、22から30節に別のエピソードが挿入されています。ですから20から31まで話は続いてるんですね。でその間の22から29というのは22から30までは別のエピソードってことですね。でこれはちょっと面白い言い方なんですが、これいわゆる新約聖書を研究している人たちはこれマルコのサンドイッチと呼んでます。笑っちゃいますね。私もこれ初めて聞いたのは大学の講義だったんですけど、このマルコのサンドイッチって何だと思ってみんな大喜びしたのをですね、学生が大いに盛り上がったのを覚えてますが、マルコのサンドイッチというのは何かというとですね、要するにあるエピソードがありますね。一つのエピソードを二つに割るんですね。割ってその間に違うエピソードを入れるわけです。ですからちょうどこうパンをね二つに切りますよね。 切って、その中に具を入れる、まあ、この形に似てるんでマルコのサンドイッチと呼ぶんですね。これが、マルコが繰り返し使ってます。これは何度も出てくるんですね。非常に大事なところでこれ使います。マルコの、まあ、なんて言いますかね、こう得意技というかお気に入りの文学技法ですから、マルコはある話のですね、途中で切って違う話を入れてまた最初の話に戻す、こういうですねマルコのサンドイッチというですね技法を繰り返し使ってるんですね。で今日の場合もそのイエスの家族が来たというエピソードをですね2つに割るわけですね。20と31節以降に2つに分けるわけです。でその間に、別のエピソードを入れるわけですね、エルサレムから来た律法学者、まあ、ただこれ一見別々の話に見えますけど、さっきも言いましたこの2つのエピソードは共通点なんですね。というのはこのイエスの家族たちもエルサレムの律法学者たちも一つの目的を共有しています。それはイエスの伝道活動を止めることです。やめさせるために来たということです。ですからこの2つのグループは全然違うグループなんですが、目的は一致しています。イエスに反対しているわけです。でそのですね、彼らはイエスの伝道活動に非常に厳しい評価を下すわけです。イエスの家族たちはイエスは狂ってしまったという疑問を投げかけるわけです。で律法学者たちはさらにひどい抽象、すなわちイエスは悪霊に取り憑かれているということを言ってイエスを妨害しようとしている。で彼らはイエスに妨害するためにやってきたと、まあ、そういう共通点がある。ですからマルコはこの2つの話をですね、1つのエピソードとして密接な関係があるよということを示すために、1つの話を2つに割ってその間にこう違うエピソードを入れるわけですが、この2個の話は非常に関係があるということなんですね、まあ、これがマルコを繰り返しやる手法なんですね。これからも何度も出てきますので、マルコのサンドイッチというのを覚えていただきたいんですが、今日はその最初の場面ですね。でまあ、今日のそういう構造を理解した上で、今日のテキストを見ていきたいわけですが、まず21節ですね、イエスの身内たち、それはイエスの母親と兄弟であることが31節から分かるわけですが、彼らがナサレからカペナウムのペテロの家までやってきたというところから話が始まります。でナザレからカペナウムというのはですね、大体徒歩で40キロ強と言われてますので、マラソンぐらいですね。ですからマラソン選手だったら2時間で行けちゃうんでしょうけど、まあ、年老いたマリアにはとてもそんなことは無理だったわけですね。で往復80キロですね。80キロ徒歩って大変なことですよね。で結構もうマリアもね、まあ、そんなものすごい年じゃないですが、まあ、当時としてはもう結構お年寄りと言われてもいいぐらいの年齢だったわけで、まあ、そのマリアたちがですね80キロの旅をするってのはすごい大変なことですよね。徒歩でね、車もない、まあ、ロバとか使えばいいんでしょうけど、徒歩できたわけですから大変な思いをしてきたわけですね。ですから相当な覚悟でイエスを連れ戻そうとしてきたわけですね。で今日の箇所ではですね、今日の聖書訳読みますと、イエスの家族はイエスが気が狂ってしまったという噂を聞いて心配になってやってきたというふうに読めるわけですね。心配にそんな噂が立ってるのかと心配になっているふうに読めるわけですが、ただこのテキストのギリシャ語の本文を読みますと、このイエスが気が狂ってしまったと言っていたのはイエスの家族だったというふうに読めるんですね。これはイエスの家族が言っていたというふうに読みます。で実際ですね、一番最近の新しい聖書訳、聖書教会共同訳となりますが、この訳ではですね、そう訳されています。でイエスの家族たちがイエスが気が狂ったというふうに、まあ、これは結構新約学者でもちょっと議論が分かれるところなんですが、まあ、おそらくこのテキストから読むと一番自然の意味は家族がそう言っているというふうに読めるわけですね、まあ、ちょっとすごいことなんですが、まあ、イエスの家族たちがイエスは頭がおかしくなってしまったと本気で考えて伝道活動を止めさせてですね、ナザレに連れ帰ろうと、まあ、そういう決意を持ってやってきたということですね。しかしなぜナザレのイエスの家族たちはですね、イエスが頭がおかしくなったなどと考えたんでしょうか。イエス様は素晴らしいことをなさってますよね。病を癒したりですね、悪霊を癒したり、立派な教えをするということで、まあ、こういう噂が伝えればですね、家出したお兄さんは実はすごい立派なことをしてるんだよっていう、こう誇らしくですね、あ、よかったなというふうに思ってもおかしくないと思うんですが、なんでこう気が狂ったというふうに考えてしまったのかと思うんですね。まあ、これはちょっといろいろ まあもちろん両方の噂が来たと思うんですね。いい噂もあって悪い噂もあったと思うんですが、まあやっぱりこのイエスに反対する宗教リーダーたちがいましたので、彼らはイエスについて悪いことを言ってるわけですね。でその噂がどうも伝わったと。でやっぱりこう偉い人がそう言ってるって話になるんで、イエスの家族たちもですね、まあ、動転したと思うんですね。あ、そんなに偉い先生がそう言ってるのかと。まあ、家族だからですね、そういう伝聞に惑わされずに、ね、あの家族を信じればいいじゃないかと、そう私たちも思うわけですが、まあ、イエスの家族にとってはですね、まあ、突然家を出てしまったイエスのことを受け入れきれなかったというのがあると思うんですね。ですからイエスが頭がおかしくなったと考えた方がですね、もしかすると気が楽だったかもしれない。自分たちが捨てられたんじゃなくて、ちょっとお兄ちゃん頭おかしかったんだよって、そういうふうにですね思った方が気が楽だったのかもしれない。まあ、ともかくもですね、イエスの家族たちはイエスの精神状態が普通じゃないと考えて、イエスを連れ帰ろうとですね、そういう決意で40キロも歩いてやってきたわけですね。でこのイエスと家族の対面についてですね、触れる前にマルコはさっき言ったこうサンドイッチで全く別のエピソードを挿入します。それがエルサレムから来た来訪者、立法学者たちですね。で今までイエスはガリラヤにいるですね、立法学者たちと論争していたわけですが、今度はエルサレムですね。ですから、まあ、日本でいうと東北地方とか北海道でやってたのが、いきなりこう東京から先生がやってきたって感じですね。なんでいきなり東京というか、あの首都からエルサレムからやってきたのかという話なんですが、まあ、これはですね、さっきの3章6節ではガリラヤのパリサイ派とヘロデ派がですね、イエスを滅ぼそうとして相談したと書いてますね。どうやって滅ぼそうとしたのかと。で一計を案じたと思われます。それはこう生徒ですね、首都エルサレムの権威のある先生を呼んできてですね、イエスを診断して、彼らからです、ね、イエスは偽教師だと、イエスに従ってはいけないというこのお墨付きをね得ようということですね。まあ、これはですね、今の日本でいうとこう田舎で起こった論争について、まあ、東京からこう偉い先生を連れてきてですね、こう決着つけてもらおうと、まあ、こういう感じですね。でエルサレムからやってきた立法学者たちもですね、できればこのイエスのやっている病の癒し、こう悪霊の追い出しはインチキなんだと、こう手品なんだということをですね、そういうことを言ってですね、イエスに従っちゃいけないということを言いたかったんですが、どうも調べるとそれは無理だと、このイエスの病の癒しは本物だということをですね、悪霊払いも本物だということを認めざるを得ないわけですね。だからもう最初からですね、このイエスを反対するために来たんですけど、調べてみたらどうも、これは本物だと、このイエスのやってることはもう否定できないというですね、まあ、こういうことを認めざるを得なかったですね。ただそうするとですね、目的が達成できない、もう彼らはイエスをこうですね、認めたくなかったわけですね。ですからここで彼のやってることを思い詰めてしまうと、イエスは本物の神の人、神の預言者ということになってしまいますので、そうしたくなかったわけです。まあ、そこでへりくつをこねたんですね。でケチをつけようとした。でそれはどんなへりくつかというと、もう確かにイエスの悪霊払いは本物であると、まあ、しかしですね、イエスは神の力で悪霊を追い出してるんじゃないんだと、むしろ悪霊の親玉であるベルゼブル、これまたのサタンと言いますが、サタンの力、悪魔王の力を借りて雑魚の悪魔を追い出してるんだと、まあ、そういうですね、言いがかりを、とんでもない言いがかりをしたわけですね。でこれはさすがにイエスさんをですね、まあ、無視できない、まあ、こうデタラメなことをですね言われて、ちょっとこの無視できないわけで正面から反応するわけですね。これはおかしいということ で今の、まあ、ウクライナ紛争でもですね、こうしょっちゅう自分が自分を攻撃してるってい う一種の自殺行為をしてるっていう報道がたくさんありますね。自分の軍隊が自分の軍隊を攻めてるというですね、で相手の攻撃に見せかけて自軍を攻撃してるんだということを、まあ、双方が主張してるわけですが、まあ、なかなか私は戦場で何が起きてるかは分かりませんけれど、まあ、普通に考えれば自軍で自軍を攻めるなんてことないわけですね。それ同士打ちはしないわけです。そんな愚かなことはしない。イエス様はここで常識的な主張をしたわけです。でもし自分がですね、悪魔の力を借りて悪魔を追い出しているなら、これ同士打ちじゃないかと、悪魔の王国の同士打ちなんで、そんなことしたら悪魔の王国が崩壊してしまうと。で悪魔の王国には敵がいるわけですね、まあ、敵というか、まあ、悪魔からすると敵ですね。それは神の王国ですね。神の王国と戦っているわけです。ですから悪魔同士でこう同士打ちしている余裕はないと。むしろ悪魔同士で結束を固めて神の軍勢と戦うっていうのが悪魔の方の立場ですので、 そんな同士打ちなんかするわけないじゃないかということをイエス様は言うわけですね。ですからイエスが悪魔の力を使って悪魔を追い出しているというのはですね、非常に愚かな主張だということをイエス様は指摘したわけですね。これ少し考えれば分かることですね。でこのことをさらに27節以降です。例えを使って説明してますね。例えを使っている。ちょっとここの例えをですね、ちょっと見ていきたいんですが、確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するにはっていうのは、これ 何のことかと、強い人の家って誰だろうなと思うわけですが、これは、まあ、翻訳しますとですね、強い人ってサタンですね。サタンの家というサタンの王国に押し入って、家財って何かというと、こうサタンに囚われている人のことを言ってるんですね。まあ、つまり、強い人の家というのは悪魔王サタンが不法占拠している家です。つまりこの世ですね。この世はもともと本来神様のものなんですが、サタンは人間の罪をですね、足がかりにして、人間の罪ということを足がかりにして人間を支配していると。ですから人間がこう罪の奴隷になっちゃうとですね、それは悪魔の奴隷なわけですね。人間がこう悪いことをもうやめられないと、まあ、そういう状態になっている人間というのは実は悪魔の虜であると。ですから人間を罪というところをですね、入り口にして人間を支配している、まあ、これがこの世の現状であると思うんですね。ですから人間、悪魔に囚われちゃった人間というのはですね、まあ、最もこう気の毒な被害者なわけですが、まあ、彼らはサタンからするとこの自分たちの財産家財だということですね。ですからここでイエスが言ってるのは、サタンの家に入ってきてこうサタンに囚われた人を、まあ、略奪する、奪い返すにはですね、まずその強い人サタンを縛り上げなくちゃいけないということですね、ということを言ったわけですね。これどういうことかというとですね、まあ、私たち結構そのヒーローもののストーリーというのがね、たくさんありますよね。でだんだん最初こう弱いのと戦いますよね。弱い敵と戦って一番最後にこの一番強い資料、まあ、ラスボスっていうのと戦ってこれやっつけるっていうのが大体こう定番ですよね。だから最強の敵は一番最後に出てくるわけですが、イエス様はその戦略は逆なんですね。最初にラスボス、最強の敵をやっつけるんだと。そうすれば雑魚も簡単にやっつけられるだろうっていうことなんですね。でイエス様がおっしゃってるのは、まず私は弱い敵をやっつけるんじゃなくて、こう一番強い敵をやっつけたんだ、だから弱い敵が簡単に追い出せるんだってことをイエス様は言ってるわけですね。イエスの言う、まず強い人を縛り上げなきゃならないというのは、まずですね、自分はラスボスであるサタンを縛ったんだと。だからその部下のですね、悪霊たちを簡単に追い出せるんだってことをイエス様言ってるんですね。ですから自分の悪霊払いの背後にあるのは、もう私はすでにサタンに勝ってるってことを言ってるんですね。王様、悪の悪魔王に勝ったということを言ってるわけですね。まあそう言われるとですね、なるほどと思うんですが、でもいつイエス様は悪魔にサタンに勝ったのかなということをですね、マルコ福音書で思うわけですね。サタンに勝ったんだろうかということを考えるわけですが、で今までサタン1回しか出てこないですね、マルコ福音書には。いつかというと、一番最初伝道する前にです。荒野で40日40夜断食した時に、その時サタンはイエスを試みるためにやってきたってありますね。試みるってありますが、まあ、これが真剣勝負だったんです。もうガチの勝負だったんですね。サタンとイエス様は、戦っていたと。ですからイエス様の断食というのは単にこの空腹とか喉の渇きとの戦いだけでなくてですね、まあ、霊的な戦いをしていたんです。頂上決戦をしていた。でサタンの誘惑を全て退けてサタンを縛ったとですね、まあ、これがあんまりこのマルコにはね、1行しか書いてないんで、そういう詳しい、1章13節にほんの1行しかないので、そこまでも分かんないんですが、まあ、マタイとかルカにはもう少し詳しいですよね。でイエス様はここでですね、単にこう断食だけじゃなくてサタンとの壮絶なですね、霊的な戦いを繰り返していたと。でそれで勝利したわけです。勝利したということはサタンを縛ったということですね。サタンの攻撃を全て封じてサタンを制御したと。なので私は今サタンの部下である悪霊たちを制することができるということを言っているんですね。ですからその後で私は家を略奪できる、まあ、略奪という形でよくなくて解放と言ってたわけですね。家を解放できるんだよと。サタン、この世を不法占拠しているサタンをまず縛り上げたので、そのサタンの部下たちをですね、私たちは今イエスは簡単にこう追い出せるんだということを言ってるんですね。まあ、これがイエス様のやっていること、なさっていることなんですね。サタンの支配から解放している、その目に見える現れが悪霊払いだということですね。 しかしイエス様はここでご自分のなさっていることを説明している。なぜ悪霊払いでいるのか、それは確かすでにサタンに勝っているからと、ね、そういうことをおっしゃったんですね。まあ、当然サタンとの戦いこれからも続くわけですが、まあ、十字架にいたのに続くわけですが、まあ、初戦でもう最初に勝ってですね、まあ、しかしサタンも繰り返しイエスを何とかしようとして、縛られてもですね、またイエスにですね、襲いかかってくるわけですが、まずは初戦ではイエス様はもう勝ってる、だからこういう悪霊払いできるんだということを言ってるわけですね。でイエスが悪霊を制する力を持っているのはですね、それはもちろんイエス様がなさってますけど、それを与えているのは神様ですね。神様が聖霊、神の霊を与えてイエスに悪霊払いをする力を与えているわけです。ですからイエスの悪霊払いを悪魔の技だと非難することは、神の働き、聖霊の働きを悪魔の技だと非難することと同じなわけですね。これ非常に重い罪であると。この罪は非常に深刻で、永遠に許されず常しえの罪に定められますという、まあ非常に厳しい言葉をイエス様は言ってますね。これほど強い警告は聖書に出てこないぐらい非常に厳しいことを言ってる。でこの言葉はですね、イエスが悪魔の力を使って追放していると言ったエルサレムの律法学者に向かった言葉なんです。この言葉はある特定の人々、要するにイエスの働きをですね、悪魔の働きだという律法学者に向かって言っていることですね。これ中央の偉い先生ですからね。ですからこれ非常に強い言葉ですね。ある意味対決ですね。ですからイエスはこれからエルサレムに向かってですね、エルサレムの権力者と戦うわけですが、その戦いはもうすでに始まっているわけです。もうここでイエス様は強烈なカウンターパンチをですね、繰り出しているとも言えるわけですね。非常に厳しいことを言っているわけです。まあ、こういう厳しい律法学者とイエスのやり取りの後にですね、今日のまた大事な場面、マルコはイエスとその家族との再会のところに話を戻していきます。ですからこういった厳しい戦いの後にですね、家族との対話を入れるわけです。イエスの家族たちもこの律法学者たちほどではありませんが、イエスに対して非常に厳しいこと、ひどいことを言っているわけです。聖霊の働きであるイエスの活動を狂っていると評したわけです。これも非常に大変なことですね。聖霊の働きを狂っていると言ったわけです。まあ、しかしイエスの家族に対しては同情すべき余地がありますので、こういったひどいことを言ってしまったイエスの家族ですが、最終的には救われるわけですね。許されて救われるわけです。これですからこのひどい発言はあったわけですが、イエス様の家族たちは救われていくわけですが、まあ、しかしこの場面に限るとですね、イエス様の家族に対する評価は非常に厳しかったわけですね。人々はナザレからはるばるイエスの家族がやってきたということを知って、あ、イエス様、家族の方が来てますよと伝えたわけですが、まあ、それに対するイエスの言葉は非常に冷淡とも受け止められるものですね。私の母とは誰です、誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。まあ、この言葉をお母さん聞いたらもう泣いちゃいますよね。我が子からあなた誰ですかと、私の母とは誰ですかと言われたらですね、ショックで口が聞けなくなってしまうと思うんですね。そういう非常に、厳しいことを言っている。兄弟たちに向かってもですね、まあ、大好きなお兄さんからお前たち誰だと言われたらもうショックですよね。兄弟もね、どうしてそんなことを言うんだ兄さんと、ひどいじゃないかと、こんなね、いきなり家を出て僕たちがどんなに心配したのか、苦労したのか、少しも分かってくれないと、もう怒ったかもしれないですね。そういうことをイエスが語ったわけです。まあ、しかしですね、イエスの方にもそれだけの強い覚悟があったわけですね。この世の結びつきで最も強いものは血縁関係なわけですが、イエスはそれを超えるほどの強い絆を持つ家族を作ろうとしていたわけです。血縁を超えた絆というのは神の御心を行うことによって生まれる絆なわけです。神の御心を行うことによって人は、その人は皆神の家族になる。その絆は血のつながり、血縁よりも強いということをイエス様は教えようとした。そのためにあえて最も愛する家族の前で非情とも思えることを語ったわけです。もちろんイエスは母や兄弟を深く愛していますので、そんなに彼らを傷つける気はなかったんですが、まあ、しかしそれでも、いやだからこそですね、イエスは彼らにこう伝えたかったわけです。真の神の家族とは血縁ではなくて神の御心を行うこと、 それを通じて生まれるんだということを伝えようとしたわけです。イエスの家族たちは、まあ、この時はイエスの言葉を受け止めきれなかったと思うんですね。このなんてひどいことを言うんだと思ったかもしれませんが、受け止めきれなかった。しかし彼らもだんだんと変えられていきます。イエス様の生き方を目撃してイエスの言葉を受け止めていくわけです。彼らも変わっていくわけです。特にこのイエスの弟のヤコブという人は本当に大きな変化を遂げました。ヤコブという人はイエスの後を継いで、ペテロとかパウロさえですね、その権威に服従するようなエルサレム教会の指導者になっています。十二使徒のペテロですら従うようなエルサレム教会の指導者になっていきます。ヤコブは非常に立派な人だったんですね。であまりにも立派な人だったので、まあ、彼は結局大祭司の陰謀で殺されてしまうんですね。殺されてしまうんですが、まあ、その時にですね、キリスト教に反対していたパリサイ派ですね、パリサイ派の人がヤコブを殺したことをですね、非常に憤って嘆き悲しんで泣いてですね、でしかもヤコブを殺した大祭司をローマ帝国に訴えたんですね。訴えてこの首に刺したっていう、それぐらいですね。ですからパリサイ派っていうのはイエス様に反対してキリスト教も反対したんですが、まあ、しかしそのリーダーのヤコブがあまりにも人格が立派だったので、まあ、彼を殺したというのにそれは許されないということで、ですね、ローマ帝国にこう直訴してですね、その殺した大祭司を首にしたっていう、こういう本当の話ですよ。これぐらい立派な人だったんですね。こういうふうになっていた、まあ、そういうふうに立派になっていくヤコブですが、まあ、この時点ではまだイエス様のことは理解できていなかったんです。ですから、まあ、ですからここにも大きなね、福音書の大きなストーリーがありますね。やっぱり人が変わっていくんですね。ペテロも全然イエス様を理解できずにダメだったけど素晴らしいリーダーになっていく。パウロもキリスト教を迫害したけど立派な人になっていく。でこのヤコブもですね、最初はお兄さんのことを頭が狂ってると言っていたのに、もうついにはこの教会の柱としてですね、で敵でさえこの尊敬するような人になっていくわけですね。こういうふうな大きく変わっていく人のもう最たる例が一つ、まあ、これがイエスの一番下の弟、一番というか次の弟のヤコブの生涯なわけですね。まとめになります。今日はイエスの伝道活動に対する2つの方面からの反対を見ていきました。1つはイエスの宿敵ともいえるエルサレムの権力者たち、大祭司の下にいる立法学者たちとの対決、彼らの中傷でした。なんと彼らはイエスの活動を悪魔の助けを借りて行っていると非難したのです。そうした中傷はイエスに向けられただけではなくて、聖霊、神を冒涜するものであると。ですからそうした罪は決して許されないということをイエス様は非常に厳しい言葉で指摘しています。まあ、しかしもう一つの反対はイエスにとって一番身近な人たちからのものでした。イエスの母や兄弟たちはイエスが狂ってしまったと考えてナザレからやってきたわけです。連れ戻そうとやってきた。彼に対してもイエスは毅然とした態度で臨みました。彼らは家族とはいなさないような態度さえ取っています。まあ、これはイエスの家族にとっては心を折られるような非常に辛いことだったと思いますが、ここでイエスは大変大事なことを教えようとしました。それは神の家族というのは血のつながり、血縁で決まるものではなくて、神の御心を行うかどうか、この点で決まるんだということを教えようとしたわけです。終わりますが、まあ、私たちの教会もこう非常に家庭的な教会とよく言われて、本当に私もそう思いますが、本当に私たちは神の家族なわけです。そして神の家族というのは神の御心を行う人たちであるということですね。その上で私たちは本当に家族であって、もっと言えばイエス様とも家族なんです。イエス様とも家族であるということですね。まあ、このことを感謝してこれからも神の御心を行っていきたいと願うものです。お祈りいたします。イエスキリストの、そして私たち一人一人の父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はイエスの伝道に反対した2つのグループ、その1つはイエスの家族でしたが、彼らとイエスとの対話を見てまいりました。イエスは家族に対して、家族の絆で最も大事なことは血縁ではなく神の御心を行うことなのだと教えられました。私たちもまた神の家族として迎え入れられましたが、その証として神の御心を行うことができるようにどうか力をお与えください。我らの救い主、 イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。